ローマ人への手紙4章1節から8節です。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか。もしアブラハムがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができよう。しかし神の御前ではできない。なぜなら聖書は何と言っているか。アブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められたとある。一体働く人に対する報酬は恩恵としてではなく当然の支払いとして認められる。しかし働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認められるのである。ダビデもまた行いがなくても神に義と認められた人の幸福について次のように言っている。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。罪を主に認められない人は幸いである、愛を受ける素晴らしさと題しまして北川誠一先生にメッセージをいただきます。お願いします。
こんにちは、皆さん、北川誠一と申します。よろしくお願いをいたします。この度このブロック大会に招いていただいて、しかも夫婦で招いていただいて本当にありがとうございます。神様って優しいなって、本当に優しいなと思っているんです。まあこれはまあ細々とながらですけれども、島根県でやってきたご褒美だなと私は思っているんですよね。で、夕べも古川先生と話して、もう私思い残すことはありませんとお話をしたんですけれども、いや神様っていろんなところで報いてくださるんだなって、もう夫婦で呼ばれるってすごいなって思うんですよね。皆さんの太っ腹、本当にこう素晴らしいと思います。きっと神様が豊かに報いてくださいます。まあ、今回もきっと何か恵みをたくさんいただいて帰られると思いますけれども、天においてですね、神様の報いはですね、ものすごいものがあると思いますよ。いやちょっとしかしていないけど、こんなにもらっていいんですかというような恵みが天においてありますよ。もう期待していいと思うんですね。で、今回見てですね、パンフレットをいただいてみて、一泊三食付きで5000円とかあってですね、ありえないよって、こんな値段って、なぜこんな値段でできるんだろうって夫婦で話していたんですけれども、その背後ではね、一生懸命バザーをしたりして献金をしたりして、すごいなって私思ったんですよね。まあ、これもですね、神様がちゃんと見ておられて豊かに必ず報いてくださいます。神様のため、また人のために一生懸命働いた皆さん、神様が豊かに報いてくださいます。もう楽しみにしていただいていいと思います。北海道地区に来られて本当に私嬉しいです。久保木先生、この間参院政会を行いまして講師として来ていただいたんですけれども、皆さんとっても喜ばれました。で、とっても分かりやすいこの霊の高いお話をしてくださって、で、特に素晴らしかったのは声が大きかったことなんですよね。最後ですね、いや先生今回は良かったですよって耳の遠い方がですね、よく聞こえましたって言ってくださいましてですね、いや良かったですねって言ったんですけれども、私参院で毎年参院政会を行っているんですけれども、二十数年間初めてです、マイクのボリュームを下げた時はですね今までもうできるだけ上げるとピーンというハウリングというのが起こりますので、上げるギリギリまで上げて、でもちょっと聞こえにくいなと思うとマイクをですね、講師の先生にできるだけ近づけるというようなことをしていたんですけれども、もうそれしなくてもいい、初めてで、みんなが恵まれてよかった、で素晴らしい先生だというのは聞いていたんです。 ね、以前からも青年の時から札幌教会におられる福沢さんご夫妻、下北沢教会にいる時におられたんですね。札幌教会の久保木先生は素晴らしい素晴らしいとですね、ずっとその話を聞いてですね、そんな素晴らしい先生がいるのかと、その頃から知っていたんですね。もう近づけないんじゃないかなと、もう神様の次に偉い人じゃないかなみたいなことを青年の頃は思っていたんですけれども、そういう先生のおられるところに来て私が話すなんてありえないよと思っているんです。古川先生もですね、教団の中の本当に尊敬できるお兄さんのような先生、私が18歳の時から知っているんですね。ですからもう40年ぐらいの付き合い、先生が新学生だって、私はまだ牧師もなろうともしていないですね、まだ信仰もよく分かっていない時、青年の集まりの修養会で一緒になって、でそれからずっと親しくしていただいているんです。何かあったら電話をして、ちょっと先生聞いてくださいよと言って、ね、愚痴をこぼしたりする先生、もうそういう、 もう兄貴みたいな先生のところで私が話すなんてありえないよという感じ。後藤先生はですね、もう私の師匠みたいな先生です。私が下北沢教会にいるときに副牧師として来てですね、で喧嘩もしましたけどね、最初の頃はですね、ですごい影響を受けましたね。あの1年はもう宝みたいな1年です。もう一生懸命伝道しました、ね、で私が献身をしたっていうか牧師になろうと思ったのは後藤先生の影響は大きいですね。私後藤秀夫になりたかったんですよね、あの当時。そして後藤先生のいた進学校に行くとなれるんじゃないかなと思ったんです。ただ間違いでした。なれません。後藤秀夫は後藤秀夫しかなれなくて、私は木坂誠一にしかなれなかったんです。でも後を追っかけていったんですけどね、もうずっと先行っちゃって、もう後ろ姿見えなくなったぐらいに行っちゃってる素晴らしい働きをされている先生、ね、こういう地区にですね、私が行って何を話すことができるのかなと思うんですけれども、私ちょっとなんかこうおちょこちょいと言いましょうかね、軽はずみなところがあるんですね。古川先生からお電話いただいてですね、婦人会の集まりがあるんですけれども来てくれませんかと言って、島根県からですよ、いいんですか、いいですよって。ですからじゃあまあ1年も先ですしね、まだ当分先ですからいいでしょうって答えた後、よく聞いてみたらこのブロック大会というのであって、普通の大会とは違う大会だって。で、見ますと他の地区はですね、偉い先生がずらっと並んでいるところで、いつも南町会に草がって書いてあって、こんなところでこんな私が行って話していいのっていうので、もう後悔しました。でも断ろうかなと思ったんですけれども、今更そうもいかないしというので、仕方なしに来たみたいなところがあるんですけれども、でもきっと、神様が私を通じて何かなさろうとしていることだなと思うんです。私の信じている神様、私たちの神様はね、すごいのはですね、つまらない人間を用いることができるということですよ、ね、有能な頭のいいですね、素晴らしい先生を用いるというのは神様でなくてもできるんですよね、人間の働き。私たちの神様のすごいのは、何にもない人間を素晴らしい働きに用いることができるというお方が私たちの神様ですよね。私の神様なんですよ。ああ、その神様が何かしてくださると信じてここにやってまいりました。で、私が語るんじゃなくて神様が何かしてくださいます。その神様の恵みをですね、こう受けていただいたら私の喜びでもあります。ではちょっとお祈りいたします。神様、今からこの御言葉の時、あなたが語られる時であります、どうかこの上に臨んでください。すでに聖霊なる神様が今ここに豊かに臨んでいてくださり、いっぱいに満ちておられます。ありがとうございます。どうかお一人お一人のその心と体、魂に触れてください。今日でなくてはならない、今回でなくてはならない天からの恵みを豊かに注いでくださるようにお願いをいたします。イエス様が今ここに立っておられて、お一人お一人に今必要な 慰めと励ましと救いの言葉を語りかけたいと願っておられます。どうかその言葉をこのものを通してお語りくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今回のこのテーマが主の証人として、証人、証人として輝こうですね。ここで皆さん福音を告げたいと思うんです。福音っていいですよね。グッドニュース、良い知らせです。そうだ、昨日の私札幌教会で手術礼拝のご用をして、で午後からの札幌教会役員会があります。先生何しますかって一人で何かしてくださいと言われてですね、じゃあこうさせていただきます。私の息子が今松江で高専に行っているんですよ。松江高専に行っているんですね。そしてロボットを作っているんです。で、高専ロボコンというのをテレビで皆さん NHK でやっていますけど、ご存知でしょうか。その中国大会の昨日やったんです。でテレビでは放映しないです。でそれをインターネットでですね放映をしたんですね。じゃあそれを見させていただきます、役員会の間というので、私一人で牧師館のパソコンをお借りしてですね、それを見たんですよ。そうしたらなんと皆さん、息子の行っているチーム、松江チームですね、松江高専チームがですね一番になったんですよ。それでですね、今度全国大会に行きます。全国大会は今度は放送されますので、皆さん忘れなければ見ていただけたらいいなと思うんです。だけどもう諦めていたんですね。このチームのロボットよりも他のチームのロボット、学校のロボットの方が機能的に優秀だったんです。でもロボットっていうのは壊れるんですね。で何回もやってるうちにだんだん摩耗していって、うまく働くなくなるんです。で大体それでダメになるんですね。で最後決勝戦でもう圧倒的に強いのと、まあまあののがうちのチーム松江のですね、これ相手が壊れない限り負けるだろうなと思ったら壊れたんですね気の毒なんですけれどもね。で最後もう9対9って負けた、8対8であと1点先に入れた方が勝ちというところになって、最後1点もうギリギリで入れてですね勝ったんですね。でも思わずやったーと手を挙げてエミ先生もその時おられてですね、一緒に喜んでいただいたんですけれども、グッドニュースですよね。ですぐにですね、私家にいる子供たちに優勝したぞというのをメールで出してですね、本当って嘘と言ったんですけど、グッドニュース、嬉しい知らせですよね。まあちっちゃな嬉しい知らせですけれどもね。でもグッドニュース、この主の証人として輝こうというのですね。まあ皆さんイメージとしてなんとか主の証人として輝くような生き方ができたらいいなって皆さん思って、なんとかそうなりたいなって思っておられると思うんですけれども、福音ですよ。皆さんはそういうことをしなくてもいいです。皆さんはもう主の証人として輝いておられます。私は宣言をいたします。皆さんはすでにもう輝いておられます。私たちの神様のすごいところはですね、人間が頑張って何かしてじゃないんですよ。もう全部準備してポッと与えてくださるのが神様なんです。で人間誤解してですね、いや神様それでも私が何かしないといけないでしょうと思うんですけれども、そうじゃないんですよ。みんな準備をしてくださって与えられている、そのことに気づくだけです。ただ気づいていないということがあるんじゃないかなと思うんです。もうすでに私たちは輝いているんだけれども、輝いていることを知らない。まあ聖書で言うならば、ろうそくで光になっている、光っているけれども光っていることを知らない。だからマスの下に入ろうとかですね自分で勝手に暗くなっているんですね。でももう神様を信じている、神様に愛されている、神様に救われているならば輝いているんですよ。だからあとは食台の上に乗っていればいいんですよ。もう光り輝くんです。そのことに ああそうなんだと気づけばいいですね。皆さん輝いておられますよ。もう光輝いていますよ。もう眩しいぐらい輝いているんです。皆さん分かりませんか？私は見えますよ、皆さんの光の輝きが。まあ私の信仰によって見ているんですけれども、皆さんは輝いています。そういう神様に愛されているんです。もう私は本当にこの神様を信じて、ああ神様に救われてよかったなと本当に心から思うんです。そして一人でも多くの方々にこのことを知っていただきたいと願っているんです。今回このパンフレットの中に喜びの泉という新聞入れておきました。これはこの関西の方でやっている日本ミッションという団体が毎月出している新聞で、この編集長が私の友達なんです。で、木曽先生何か証書いてくださいというので、私が書いた証がありますので、また後で読んでいただきたいと思うんですけれども、私の父と母の話をまずしたいと思うんです。それから私のお証しをして、神様は素晴らしい、神様の恵みを受けることは素晴らしいということを私の体験としてお話をしたいと思うんです。私の父は大正生まれです。そして10代の頃結核になったんですね。結核というのは、今はいい抗生剤がありますので治ります。でもまた結核が少しずつ出ているという話ですね、感染症でですけど、当時もそういう薬がまだなかったので、もう不治の病ということです。で、感染しますので、うつりますので、みんなと生活ができないというので、遠くの山の中に掘ったて小屋を建てて、そこで生活、療養生活というかいうことにすることになったんです。移りますから、みんなもう近寄らない、友達も親しかった友達も近寄らない、家族もみんな来ない。でも食べ物を運んでくる、お母さんが食べ物を運んでくるけれども、そのお母さんも、もう来たら、もう置いたら、ですぐにこう帰っていく。6人兄弟の長男でした。ですから、あと小さい子供もいるので、移っては困る。それは当然のことだと思うんですね。けれども、当時の父は何かこう見捨てられた。友達も来なくなった。で、友達からも見捨てられた。で、家族からも見捨てられた。親からも見捨てられてしまったと、感じた。もちろん親はそんなことはないんですね。やっぱり何とかしたいと思うんですけれども、でも心情的にはもうすぐにしまって、自分の食べたものを煮沸消毒するんですね。もうばい菌状況ですよね。ただ病気だと言ってもやっぱりそれは心傷つきます。で、そのお母さんとお医者さんの話しているのを聞いたんです。不用意なことを話しますよね。気の毒だけれども、あと3ヶ月だなというのをこう話しているのを聞いてしまうんです。でもそこでもう絶望してしまうんですね。ああもうダメだ、で死ぬのは怖いし、でもどうなるんだろう、白血する、血を吐いてしまうんですよね。そういう時に友達がなんか寂しいだろうというので本をくれた。主婦の友、友の会とありますよね、婦人のその雑誌だと思うんです。もう表紙も取れてボロボロになって、これ返さなくてもいいよって、返されても困るんですね。もう金がついてたら困るので、いうので貸してくれたそうです。だから本が好きでしたので、それをずっと読んでいたんですね。で、やっぱりキリスト教 のですから、そういうことが書いてあって、で中に聖書を売りますよって、昔ですから数千じゃないでしょうかね。だから、ああ聖書読んでみたいなと思って聖書を注文したんです。で、聖書が送られてきて、ちょうど誕生日に着いたって嬉しそうに言ってましたけれども、でそれを読ん で最初の方、マタイによる福音書の1章の23節、その名はインマヌエルと呼ばれるであろう、 それは神我らと共にいますという意味であるという言葉に出会って衝撃を受けるんです。自分はみんなから見捨てられて、みんな自分の近くにいたくないと思って、もう母親ですら自分の近くにはいたくないと言って逃げていってしまうけれども、ここにあなたのそばにいたいという神様がいるというのですごく感動したんです。で、誰も導いてくれる人いなかったんですけれども、そこで神様を信じたんです。もう父の口癖はインマヌエルですね。インマヌエルアーメン、インマヌエルアーメン、インマヌエル唱え唱えて60年とかですね、唱え唱えて70年とか言っていました。いつもインマヌエルアーメン、インマヌエルアーメン、神言われたと共にいます、あ、神様が一緒にいてくださるっていうので救われたんです。で、病気は神様によって癒されて、そして結婚をしたです。父が病気にならなかったら、もしかしたら神様のことを知らなかったかもしれないということですね。母のことをお明かししたいと思いますけれども、母が生まれたのは大正15年昭和元年なんです。で、生まれたのは、まあ、島根県なんですけれども、瓦工場の一番下の末っ子として生まれたんです。でも瓦工場がちょっとうまくいかなくなって、その当時日本が国策としてブラジルの方に移民しようというのを進めていたんですね。向こうに行けばいいよというので、母の一家はこの財産みんな売って、そして一家全員でブラジルに行こうと決めたんです。そして、母が小学校4年生ぐらいだと思うんです。で、汽車に乗って、その当時神戸から船が出たそうです。で、神戸に行ったんです。で、そこで最後の、まあ、健康診断を受けたんです。そうしたら母が引っかかってしまって、国の外に出ちゃいけないとなったんです。で、もう一人の姉が二人引っかかったんです。で、そこでどうしようかなと思ったんだけれども、じゃあ二人いるし残りなさい、またすぐにまた後で呼ぶからというので、そこで家族と別れてしまったわけです。なんかこんな話以前 NHK でやりましたけれども、ご存知ありますか？なんか春と夏とかいうなんかですね、もうあれとすごく似ている状況なんです。それで別れたきり、母はお父さんとお母さんの家族とも会うことなかったんです。小学校4年生ですね、そのぐらいの年です。で、まあ死んではいないんですけれども、手紙は来るし、お金なんか時々送ってきたそうです。まあ状況も変わったし、ブラジルについて向こうはそれほどいい生活できないということが分かったんじゃないでしょうかね。まあそのうちに戦争が始まったりして、行くことがなかったんですね。で、母はいろいろ東京に行ってお手伝いさんをしたり、また島根に帰ってきて紡績工場で働いていました。で、そのところで教会に導かれてクリスチャンになるんです。で、父とそこで山本大一先生という出雲教会の元前の牧師ですけれどもね、その先生の勧めで結婚をして、そして私が生まれてきたということですね。ですから父が病気にならなくて母がブラジルに行ったら、私はここにいなかったということになるんですね。神様ってすごいなと思うんですね。病気になった、その病気をこのような素晴らしいことにする。お父さんとお母さんと離れ離れになって、まあ、想像すると悲しかっただろうなって、寂しかっただろうなって、泣いただろうなと今思うんです。5年前父が亡くなりました。1月1日に亡くなったんですよね。迷惑な話ですよね。今から元旦礼拝だぞという時にですね、亡くなったというのでもう動揺してしまいましたけれども、で、その後母も亡くなったんです。で、母が亡くなった時に母の証というのを探したんです。記念誌でですね、探して、それを葬儀の時のパンフレットにですね、印刷をしたんです。で、その文章は出雲教会 が母教会ですので、そこの記念誌なんですけれども、何回か読んだことはあるんですけれども、亡くなってから改めてじっくり読んでみて、一つの文章が書いてあるのに気がついたんですね。まあ、父とのこの縁談があったときに、私は一つ大きな夢を持っていた、いて、で、あんまり結婚のことはあんまり考えていなかったと、ね、で、でも、まあ、結婚をしてみたいなことがずっと書いてあるんです。で、ここに今まで気を止めていなかった大きな夢って何だろうかなって、母は何を望んでいたのかなって、その夢って叶えられたのかなって思ったんです。で、母の親しかった友達にですね、こう夢って書いてあるけれども、これ何か聞いてますか、いや誰も知らない、いやそんなこと聞いたことないよって言われるんですね。で、私はそのことを思い巡らしていて分かったんですよ。多分これだと思うんです。皆さん分かりますか。私が今まで話したところにヒントがあります。もう一度話しましょうかそれはいいですけれども、で、ね、分かったんです。言ったらああと思われるんですけれどもね、その夢はね、ブラジルに行くことですよ。そうですよね。で、家族にもう一度会いたいという願いを持っていたんだなって思うんですね。ああそうだって、もうその時私ですね、ああなんとかして言い返してあげたらよかったなって思ったんですけどね。母は独身の時から一生懸命貯めていたお金があって、それを一生懸命使わないようにしていたんです。で、そのお金をめぐっていろんなことが、親戚の間でいろんなことがあったんですけどね、あ、きっとその望みって言いましょうかね、いつか行きたいという望みがそのお金だったんじゃないかなと思うんです。でも最終的には私たちを育てるためにみんな使ってしまったんですね。で、最後家族に誰にも会わないで天に帰っていった。でも天で会ってんじゃないかなとは思うんですけれども、でも私たちを愛してくださってくれた母でした。本当に心より感謝をしていますけれども、寂しかった母もこの家族を得てですね、本当に周りから愛されて、母の葬儀にはお年寄りがたくさん来られたんですね。葬儀屋さんがこの手の方あんまり来ませんよと言われてたんです。で、終わった後、えらいたくさん来ましたねってね、本当になんか近所の人から慕われていた人なんですねと葬儀屋さんが言ってくれたんですけどね、いい生涯を送れたな、神様ってすごいなってね、本当に慰めてくださる、励ましてくださる、救ってくださるお方だなって本当に私は思って感謝をしているのであります。いろんなことが起こります。思いがけないことが起こります、私たちの人生には。けれども、その全てを益にしてくださるのが私たちの神様ですよ。皆さんの人生にもいろんなことが今までもあったと思います。今もあると思うんですけれども、そのことをも必ず益にしてくださる優しいお方、それが私たちの神様なんです。私の証をしたいと思います。私はまあその父と母、神様を信じて、まあクリスチャンホームとして育ったわけです。私が洗礼を受けたのは高校2年生の時です。で、その母の記念誌を作ったその牧師先生が、聖一君、今度洗礼を受けないか、今度教会で記念誌を出すんだけれども君の名前を載せたいからというので、その頃からちょっとおっちょこちょいのところがありましてですね、私ですね、すぐにですね、いいですよと言ったんです。後で後悔したんですね。いやー、いいって言わなきゃよかったなとですね、思った。洗礼受けると何かこう縛られるというか、なんか窮屈な生き方になるんじゃないかなって、もっと自由に悪いこともしたかったし言いながら悪いことしたんですけれどもね、洗礼受けてからもですね、そう思ったんです。で、洗礼受けると決めたら、みんなが、周りが父も母も喜ぶし、教会の人は喜ぶし、おめでとうございますと言うし、もうやめますともう言えなくなってしまったんですね。で、洗礼を受けました。9月の19日何の関係もない、何の記念日もない日なんですけれども、10月が創立記念日だったから、それに間に合わせようとしたんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、そういうのを機会に洗礼を進めてくださったんだと思うんですね。その気持ちは牧師としてはよくわかります。で、洗礼を頭に 水をかけてですね。で、山本先生が言われたんです。何時の罪許されたり。で、私頭の手にですね、何時の罪許されたりと聞きながら、どういう意味なんだろうかなと思ったんですよ。洗礼の意味とか救いの意味というのは全く何にも分かっていなかったんです。このことが後から後に災いをするんですけれども、で、私はその後、あの洗礼は有効だったんだろうかな。あんな何にも知らないで受けた洗礼は無効じゃないかなと思ったんです。で、ちゃんと信じているのかな。そう、まあ、なんか真面目でしたね。非常にそういう意味では悪いことをしましたけれども、真面目だったので真面目に悩みました。本当に悩みました。後から教会に行ってちゃんと聖書を学ぶようになって分かったことは、イエス・キリストが十字架にかかったのは私の罪のためであったというのが分かったんですね。それを分かった時に目から鱗が落ちたような感じ、ああそうだったんだと思ったんです。そして救われるには信仰によるんですよと言われたんですね。この信仰というのがくせ者なんです。信仰による、神様の愛によって救われると言ったら安心するんですけども、信仰によると言うと不安になるんですよ。私の信仰で大丈夫なのかな。で、牧師先生が言うんですよね。教会に来ているから大丈夫だということではないんですよ。洗礼を受けているから大丈夫だということではないんですよ。奉仕をしているから大丈夫だということではないんですよ。神様を信じる信仰によるんですって言われるんですね。そうすると安心するどころから私の心は心配になる。ドキドキ、私の信仰で大丈夫だろうかな。本当にあのような洗礼もわけわからないうちに受けたし、あの洗礼は有効なんだろうかな、無効じゃないのかな、私の信仰はこれでいいのかな。皆さんどうですか。私の信仰、信仰による救い、私の信仰は大丈夫ですよ、救われていますよって言われる人は本当に幸いな人です。おめでとうございます。それでいいと思います。けれども私と同じように、私の信仰大丈夫なのかなって不安に持っておられる方あるんじゃないかなと思うんです。私の昔の私のように思っておられる方、ある時にですね、教会の婦人、とっても立派な方でした。婦人会長もされた立派な方ですけれども、その方と話している時にちらっと漏らされたんですね。私の信仰なんかまだまだ救われる信仰ではありませんと言われたんですね。私びっくりしました。この人が、こんな立派な方が、私の信仰はまだまだですよと言われている。驚きました。なんか自分大丈夫なのかな、救われていないんじゃないかな。天国に行った時ですね、イエス様が、君はこっちじゃないよ、あっちだよって言われるんじゃないかな。聖書を読むとですね、もうヤギはこっちに、羊はこっちにって言って、私ヤギじゃないかな、羊じゃなくてヤギじゃないかなとか心配をしてしまうんです。心配になるとですね、いろんな人がいますけど、私の場合は一生懸命ですね、奉仕をするんですよ。一生懸命、伝道します。伝道を一生懸命しました。その信徒時代ですね、自分で伝道集会企画してですね、青年会長をしていましたので、青年会主催の伝道集会をしますと言ってですね、企画をして、でポスター作って、チラシを作って、で配って、まあ、そういう時に後藤先生にも出会ったんですけれどもね。で、一生懸命駅前に行ってチラシを配って、なんかやってる時は安心するんです。ああ、これだけやっている、大丈夫なような気がするんですね。でも終わった後ですね、どうだろうかな、また不安になるんです。不安になるともうやるしかない、もう前に進むしかない。自転車操業というやつですね。もう止まると倒れてしまうので、もうやり続ける。で、やっている間はなんか大丈夫なような気がするんです。教会に熱心に来ておられてですね、急に来られなくなる方っていうのがありますよね。私その人の気持ちよくわかります。きっと自転車操業だったんだろうな。で、止めてしまったたまにパタンと こけてしまったんじゃないかなって思うんですね。そういう方の気持ちよくわかります。もうつらいです。喜びというよりも半ば義務で一生懸命奉仕をしている。でも周りから見たらいい青年ですよ。信仰熱心なね、もういい素晴らしい働きをしている青年のように見えたと思うんですけれども、私の心は不安でいっぱいでした。まあやってる時は喜びもあるし充実感もあるしですね、喜びあるんですけれども、でもなんかこう不安ですね。恐ろしいというか、どうしていいかわからない。ですからキリスト教書店に行って本をたくさん買ってきて読みました。あの当時すごく本読みましたね。今よりも読んだかもしれません。100万人の福音なんていうのが表紙から最後まで全部読みましたよ。毎月お祈りよくしました。電車の中でですね、もう仕事に行く途中をお祈りするし、聖書を読むし、一生懸命、今よりもたくさん祈ったし、今よりもたくさん聖書を読んだんじゃないかなと思うんですね。でも心の中に不安があったんですよ。救われていないんじゃないかな、天国でダメって言われないかな。でまたですね、そう思いながら、今はこうだけれども、もしも転勤になって違う地に行ったならば教会行くのをやめようかなとか、まあ、やめるというよりも月1回ぐらいにしてちょっと休みたいなとか思ったりしたこともあるんですね。でもやっぱり心の中に不安があったんです。皆さんいかがでしょうか。そういう方ないでしょうかね。私と同じような方けれども、救いが来たんです。本当に神様優しいですね。求めなさい、そうすれば与えられますというのは本当に真実ですよ。神様ちゃんと求めていたらって言いましょうかね、まあ向こうから来たんですね。神様が与えてくださったんです。私の場合は一冊の本を読んだ、その本のメッセージからすごいこの救いというか、もう救われてはいたんですよ。そのことに私自身が気づいていなかっただけですけれども、気づきというか救いと解放というのが与えられたんですね。それはですね、スポルジョンというイギリスの有名な牧師先生、その先生が書かれた本、ただ恵みによってという本です。時々再版されます。これは非常にいい本で、もう大体再版のですねリストの中には載っていますので、機会があったら、まあ、教会の中に、図書館の中に、図書の中に一冊あるんじゃないかなと思います。もう何回も出ている本で、それを読んだ時に私は目から鱗ですね。それが先ほど読んでいただいた聖書の箇所、ローマ人への手紙4章の4節なんです。ローマ人への手紙第4章4節、4節5節ですね。一体働く人に対する報酬は認め、一体働く人に対する報酬は恩恵としてではなく、当然の支払いとして認められる、五節ですね。しかし、働きはなくても、不信心なものを義とする方を信じる人は、その信仰が義と認められるのである。この、特にこの五節ですね。これとんでもないことがここに書いてあります。皆さん気づかれますか？聖書の中にこんなことが書いてあってもいいだろうかと思われるようなことが書いてあるんです。どこでしょうか？それはですね、不信心なものを義とする方という言葉ですよ。こんなことが聖書に書いてあっていいのかなと思うようなことですよ。不信心なものを義とする、不信心なものを救うということですよ。違うんじゃないの神様、不信心なものは救われないんじゃないですか。これ正しいですよね。信仰によって救われるんですから、信じる人が救われるんですから、信じない人、不信心な人は救われるわけないじゃないですかって思いますよね。でもそうじゃない、聖書にちゃんとですね、いやそうじゃないんだって書いてあるんですよ。不信心なものを義とする、不信心なものを救いますよ、不信心なものを愛しますよと神様が言われている。びっくり仰天する言葉ではないでしょうか。私はこの言葉に出会って本当にびっくりしまって、こんなことを こんなことが聖書に書いてある、間違いじゃないかなって。でもそうじゃない、間違いじゃないんです。神様は不信心なものを義とする方。不信心って誰かって聞かれたら、私は自信持って答えました。私です、ここにいます、私が不信心です、言いますよ。え、私でいいんですかって。立派な信仰、立派な信仰者いますよね。世界マザーテレサなんていうのはもう足元にも及ばない立派な信仰者、そういう聖人というのがおられますよね。まあ、先ほど言った久保木先生とかですね、後藤先生とかですね、もう古川先生なんていうのも足元に及ばない、まあ、ああいう先生ならいいけれども、不信心なものって、はい、私です、神様、私不信心なものです、いい、私いいんですか、不信心ですよって言ったら、いいよってイエス神様が言ってくださるんですね。あなたを救いますよって言われたら、あ、私でいいならば私救ってくださいで、私は言ったんですよ。ただそれだけです。立派な信仰ですかね。マザーテレサだけでもなくてですね、あれまで行かなくてもですね、もっと立派な信仰者でも、それまで行けないなって、行けないなという確信はありました。私はこれから頑張ってもね、かなり頑張ってもあそこまで行けないなって思う確信はあったんですね。それなりに頑張ってるつもりで、旗から見たらすごい立派な信仰者に見えたかもしれないけれども、私の心の中はそうじゃなかったんです。また影の中、影で汚いというか、私の心は汚いっていうのは自分自身がよく分かっていますしね。周りから見てじゃなくて、自分自身もう不合格だと思っていたんです。でも不合格なものを神様、あなたは義としてくださるんです、救ってくださるんですか、ああそれならば私はあなたを信じますと言って、私は神様を信じたんですよ。私はそこで気がついたんですね。今まで私は神様によって救われようとしていたのではないということに気がついたんです。自分の信仰によって自分を救おうとしていたということですね。自分が熱心になって、自分が立派なクリスチャンになって、自分が清められた人間になって、そして、ああ私は救われたという安心を得たいと言いましょう、確信を得たい。神様によってではなくて、自分の努力によって、自分の経験さと言いましょうかね、それによって確信を得ようとしていた。それでは永遠に確信は来ません。あの当時いろんな集会、今でもありますよね、長教派の集会がありました。そうするとですね、みんな招きっていうのがあります。皆さん、神様を信じる人は出てきなさい。私毎回出てきますよ、もう毎回。そしてですね、お祈りしていただきました。でカウンセラーの人にカウンセリング受けて、もう洗礼受けてるんですけれども、まだ救われてるような気がしないんですよ、ね、でカウンセリング受けてお祈りしてもらって、もう大丈夫ですよって言われてるんですけど、次の日になったら、あ、ダメだって思ってしまうんです。こんな汚れた人間はダメなんだ、もう何回やってもダメでした。それは私の生き方、私の考え方を間違っていたんですね。私は自分の信仰によって、自分の信心深さによって、自分の努力によって、自分の熱心によって、自分で自分を救おうとしていたんです。ホラ吹き男爵の冒険という面白い話がありますけれどもね、嘘ばっかり、ホラばっかりという話ですけれども、ある時にホラ吹き男爵が沼に落ちてしまうんです。それで彼はどうしたかというとですね、自分の頭の毛をぐっと掴んでですね、ぐーっと引っ張って自分を助けたと言うんですよ。そういう話があるんですけれども、それお話ですね。できません、自分で自分の頭を引っ張って救うなんてことは絶対できないんですよ。助けることができるという人は外にいて、で掴んで引き上げる、そういう方が救ってくださるんです。自分の努力で、自分の立派さで、自分の経験さで、自分の信心深さで人は救われないんです。でもそんなことしなくてもいいんです。そんなことができるならば、イエス様がわざわざ この世にやってきてくださって、十字架にまでかかる必要は全くなかったんですよ。それができないから神様がしてくださったんですよね。皆さん、私たち一生懸命信仰生活を続けていると、いつの間にか勘違いをしてしまうことがあるのではないでしょうか。私のように思っておられる方ありませんか？大丈夫です。あなたは救われています。あなた何もしなくていいです。今汚れている、今ダメだ、不信心だ、何もできていない、奉仕もちゃんとできていない、ね、ちゃんとデボーションもできていない、そういう方があっても、もちろん奉仕した方がいいです。どんどん皆さん奉仕してください、デボーションしてください、お祈りしてください、で伝道してください。けれども、そういうこと関係なしに、神様はすでに皆さんを救っていてくださるんですよ。丸ごと救っていてくださいます。皆さん今何にもしなくても、今そのまま神様は救ってくださっています。皆さん、これが福音ですよね。頑張ってくださいねって、まあ知らないですけれども、まあ皆さんあと頑張ってくださいっていうものではないんですよ。神様が 100% 救いを完成してくださっている。もう私たちはその上に乗っかっているんです。ですから私たちはその上に乗っかっていて、神様ありがとうございます、こんなダメな私を、こんな不信心な私を、こんな不経験な私を救ってくださってありがとうございますって言ったら、本当に喜びが湧いてきますよね。ほっとしました。私はもう重い肩の荷がドーンと降りたような気がします。ああよかった、これでいいんだ。そして私のうちに喜びがやってきて、そしてこの福音を本当に伝えたいな、今まではちょっと義務的かね、そういう気持ちの奉仕だったと思うんですね。けれども心から進んで神様のことを伝えたいと思うようになりました。皆さん、あなたは愛されています。もうそのままで大丈夫です。ぜひそのことを知って喜んでいただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、今日も私たちを導いてくださいました。不信心なものを義とする方を信じる人は、その信仰が義と認められるのであると。私たちは愚かなものであり、はっと気がつけば自分で自分を救うような、そして自分で安心を得たい、自分で救いを得たいと思っている愚かなものであります。けれどもあなたはすでに私たちを救っていてくださり、あなたの喜びと平安の中に入れてくださっています。何がなくても、今どんな状況であっても、私たちはすでにあなたの救いの手の中に入れられています。ありがとうございます。そのことを改めて気づき、改めて感謝をいたします。喜んでいき、あなたの愛を賛美し、あなたの愛を述べ伝えるために私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。